イスラエルを治めていた司祭、まあ当時の部族長とでも言えばいいのでしょうか、王様、王政ができる前の話です。村、部族、その中で代々この人にはこういう能力があるから私たちのリーダーとなってください、そうやって選ばれたのがこの勇者サムソンでありました。まあ、サムソンの取り柄はご存知の方も多いかとは思いますが、怪力でありました。ですから他部族との戦いに彼は怪力を持って打ち勝つことができました。しかしこの怪力の秘密はどこにあるのかといえば、彼は神に捧げられた子供であったわけです。ですから髪の毛をカミソリを入れない、これがまあナジル人と言いますけども、こうやって神に捧げられた子供でありました。まあ、ここだけで聞きますと、まあ、日本ですとまあ、お百度参りとかですね、いろいろありますよね。何かこう願をかけるためにですね、こう100回どっか神社に行く、なんかその自分の効能に合ったのかどっかその神社に行ってですね、まあ京都の芸妓さんがねそういうのをするとかって聞いたことあります。100日間誰にも見られてはいけない、見られたとしても口を聞いてはいけない、そして自分の願いを100日間黙ってその、まあ、神社にお参りをして、で100日経ったら、まあ、願が叶ったっていう人の話も聞いたことないですし、まあ、叶わなかったという方の話も聞いたことありませんが、まあ、そういうようなことが日本でも、まあ、依然として、まあ、あるわけです。17節、私は母の体内にいた時からナジル人として神に捧げられていたので、頭にカミソリを当てたことがない、もし髪の毛を剃られたら私の力は抜けて私は弱くなり波の人間のようになってしまう。これがサムソンが生きている、サムソンが獅子、つまりリーダーとして立てられている最大の秘密でありました。しかしこの秘密をサムソンは誰にも明かすことがなく生きてきました。生きてきました、過去形です。今日お読みするところではその秘密が明かされました。今お読みした17節で明かされました。サムソンは自分の秘密をこのデリラという美しい女性、遊女ですね、遊女に明かしてしまったわけです。神様が自分に与えてくださった力の秘密をデリラに明かしてしまいました。このことをめぐって、まあ、サムソンとデリラというオペラが書かれているぐらいですからね、まあ、ずっと伝わってきている、まあ、ストーリーでもあります。こうして秘密を知ったデリラと、まあ、ペリシテ人ですね、デリラから秘密を聞き出そうとしていた、つまりイスラエルの部族に敵対するペリシテ人は、このサムソンを簡単に捉えることができました。神様との間に立てられた約束を破る、そうすると、まあ、サムソンは力を失ったわけです。新約聖書では何事も誓ってはいけないということが、まあ、パウロの手紙には出てきます。まあどうでしょうか、しかし心を持って自分の願いを神に打ち明ける、神との約束が結ばれるときに、まあ、もし私たちの心がまあ弱いのですけども、そのときにまあ私たちも、ああ、力を失ってしまうということがもしかしたらあるかもしれません。今日一つ考えてみたいのは、なぜサムソンは秘密を明かしてしまったのでしょうか。彼の生きている根源であります、この秘密は。なぜ明かしてしまったのでしょうか。とても簡単なことです。デリラのことが好きだったからです。そして愛しているとも言っています。私はここにある旧約聖書新約聖書全66巻のうちに、まあ 人のキリスト教信仰者として、まあ、それ以前に一人の聖書のファンとしてこの詩式今日読んだところは私の個人的な中ではトップ3に上がるほど好きなストーリー記事であります。15節読みます。ディリラは彼に言って、あなたの心は私にないのにどうしてお前を愛しているなどと言えるのですか。もう3回もあなたは私を侮り、怪力がどこに潜んでいるのか教えてくださらなかった。16節、来る日も来る日も彼女がこう言ってしつこく迫ったので、サムソンはそれに耐えきれず死にそうになり、ついに心の中を一切打ち明けた。サムソンは死にそうになったのは敵との戦いじゃないのです。自分が愛しているものがしつこくしつこく迫ってきた、それに耐えきれなくて死にそうになった。なんて素直な人じゃないですか。そう思いませんか。私はここをとっても共感する、まあストーリーなんですね。まあ彼女がこう言ってしつこく迫ったっていう、まあ、どういうふうにしつこく迫ったのかとかですね、まあ、いろいろ考えたいこともあるんですけども、自分の愛する女性に、まあ、秘密を聞かれて、言うことができない秘密を聞かれて、それにもだえ苦しむサムソンは耐えきれずに死にそうになった。愛していくんです。でもちょっとだけ客観的に読んでみましょうか。いや、客観的に読むことの方が簡単です。客観的に読むと、このサムソンという勇者はただの女性好きなんです。デリラはまあ遊女でありました。しかし詩式の第14章1節では、まあ、ティムナという場所で一人の女性、それは敵対する部族ペリシテ人の女性娘に目を引かれたのです。そしてその異邦人を妻にしていたわけです。当時は一夫多妻制ですから、まあ、もう一人もう二人奥様を迎えたとしても、それ自体が罪になることはなかったでしょうが、しかし基本的にはイスラエル、ユダヤの民、この部族は異邦人の妻をめとることは禁じられていました。基本的にです。しかし十戒で海を分けたモーセも最初の妻は異邦人でありました。異邦人を妻にめとるということはどうでしょうか。それは部族の中のさまざまな目が変わるということです。父母、兄弟、姉妹から当然反対があります。そして当然めとられたという言い方が適切かどうか分かりませんが、妻として迎えられた方も大変苦労があったのではないでしょうか。まあ、しかし戻ってみます。客観的に読みますと、サムソンは女性好きだったわけです。そして残念なことに、自分の中で一番重要なことは神ではなくて女性であったわけです。神に捧げられたサムソンの中で、確かにペリシテ人との戦いの中において、まあ、彼は怪力ですから、彼が出てけば連戦連勝だったわけですけれども、しかし神に捧げられたものなのにもかかわらず、彼の心は美しい女性のことでいっぱいであったわけです。まあ、このことを一つ胸に置きながら、新約聖書の方を読み進めてまいりましょう。さあ、今日お読みいたしましたのは新約聖書371ページ、コロサイの信徒への手紙第3章5節からを読んでおります。この3章5節ではこういうふうに書いています。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。こういうふうに大変厳しいことが書かれています。ここで出てくるギリシャ語も、いつか皆様の前でお話しいたしましたが、ポルネイアン、ポルネイアン、ポルノグラフィーの語源であるポルネイアンが、このコロサイの信徒で2回目に使われているのがこの箇所であります。1回目に使われましたのは、コロサイの信徒への手紙の第1章の21節のところです。これは、 キリスト参加という大変まあ神学的には難しいところで、イエス・キリストという方がどういう方であり、どういうふうに私たちと関わってくださっているのか、まあ、キリスト教でいうと教理とも言うことができます。何を信じているのかを具体的に表す、私たちが分かる言葉で表している教理、これを詩の形、賛美歌の形で表しているキリスト参加の部分がこの箇所でありますが、これはパウロの手紙、例えばフィリピの信徒への手紙とか同じような箇所が何箇所かありますが、もう一番古い信仰告白が賛美の形で出てですね、私たちがさっき賛美歌を歌いましたが、賛美、口から出る歌のような形で詩の形式を取り残っている場所です。ですから新約聖書の中ではとても重要な箇所でありますが、コロサイの信徒の手紙369ページ1章21節、あなた方は以前は神から離れ悪い行いによって心の中で神に敵対しました、していました。この悪い行いがポルネイアンというイギリス語で書かれています。キリスト教といいますと、もう何か自分のですね、あなたは罪人だ、まあ、なんか言い方悪いですけど、渋谷の駅前にこう何かこういうの立って、なんか信じないと死ぬみたいな、なんかそういう看板を持っている人を見たことがあるかもしれません。なんか地獄に行くぞみたいな、例えば。韓国にもあるんです。で韓国ですともっと過激ですね。本当に私がこう通りかかってもちょっともう目を背けたくなる、そういう方もまあクリスチャン、キリスト教徒なのかなって思うくらいに、まあ何かこう、お前は罪人だ、お前は罪人って、じゃあ罪って何ですかって、じゃあ私が小学校何年生の時に万引きしたことが罪ですか、それはもちろん罪かもしれませんが、ああそれは神様許してくれないんですかね。罪ってその法律的な罪のことを私はどうしても思いますが、ここのですね、コロサイの手紙の一章で言っている罪は、神様は誰であるかを知ろうとしないことが罪だと言っているのです。私たちに命を与えている方が誰であるかを知ろうとしないことが罪なのです。この世の中で私たちが日々、私もよくやっちゃうのはですね、まあ妻に、あ、今日は、ちょっとまあ仕事の打ち合わせがあって夜9時半には帰ると思うってね、例えばこれがじゃあちょっと飲み会が長引いちゃって盛り上がってね1時ぐらいになっちゃう、罪ですねこれもね。でもまあ自分を弁護するわけじゃないですけど、コロサイの信徒への手紙の前半で書かれているのはそういうような具体的な一個一個なことではないのです。神様が誰であるかを知ろうとしない、それに背を向けてあなたたちは罪であると言っているんですね。さあ、それともう一セット、今日の読んだこの3章5節、みだらの行いという同じ訳が出ていますが、このみだらの行いはズバリ悪い行いのことです。具体的な行為のことです。まあそれが連呼されていますね、この5節では。みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲、まあ、一番厳しいのが貪欲ということが一番、まあ、それは偶像礼拝、自分の中に他の神を持っていることだ、真の神ではなく、まあ、お金でしょうか、名誉でしょうか、まあ、そのようなものを追いかけている偶像礼拝だと言っています。これらはすべて地上的なものです。地にあるものです。つまり私たちが容易にそれに支配されやすいし、しかしそれを避けようとしてもどうしても私たちが生きている中のすぐ隣に、すぐ近いところに、まあ、いる、まあ、事柄がここに書かれているわけです。私の心に情欲はありません、貪欲もありません、こう生きれる人がこの世の中にどれだけいるでしょうか。私がいたら本当に会ってみたいと思います。マザー・テレサはそういうふうに言ったでしょうか。おそらくそういうことは言わないと思います。聖人とされている今のじゃあフランチェスコ教皇がそういうことを言うでしょうか。そうではないのです。私たちは常にそういう事柄と隣り合わせにいるからこそ、神との関係の中でどうにかそれを乗り越えたいとも願っているわけです。とも願いますが、反対に、まあ、飲み込まれてもいいやと、 こういうふうにも行くことは、まあ、当然容易なわけです。しかしここでパウロは強くこれらのことを捨て去りなさいと私たちに教えています。貪欲を捨て去りなさい。捨て去りなさいっていうのは、なんかこうパッと簡単にこう始末できるような事柄のようにこの新教訳は書いていますが、ギリシャ語はもっと厳しいです。もっと厳しいから日本語の訳に反映されなかったのかもしれません。ギリシャ語は英語、ギリシャ語ってまあ近いのじゃ英語だとしましょう。英語だと多少のニュアンスが残っています。 put it です。死です。それを死に追いやりなさい、殺しなさいって言ってるんです。自分の欲望を殺しなさいって言ってるんです。大変厳しい言葉です。しかしある種の欲望がない人生なんて魅力的でしょうか？活力がある人生でしょうか？先日お会いした、まあ、おととい金沢にいましたが、75歳ぐらいの、まあ、名士のお医者様がいました。素敵な女性に会って、どうやったらこの思いを伝えられるか、まあ、それがもう面白いんですね。別に浮気したいって言ってるわけじゃないんですね。なんかそういうことではないんですね。ちゃんとタクシーで帰ってきましたね。しかしそのこのなんかこう、あなたは素敵だとか、そういう活力が自分になくなった時にどうしようということで悩んでいらっしゃいましたから、まあ75でそれを悩むぐらいだったらあと15年ぐらいは大丈夫なんじゃないですかってお答えしましたけども、やっぱりですね、潤いって大事なんですよ。潤いがないとカサカサになるわけです。愛と情欲ってどこで線を引くんですか？どこで？簡単ではありませんね。しかし振り切ってしまいますと、まあ、何回も言ってますけど、今韓国の芸能界がそういうスキャンダルになってますよ。振り切っちゃいますとそういうことになっちゃうんですね。程よいバランスはどこにあるのかということは、私たち一人一人が考えるべしであります。パートナーとともに考えるべし、また神にも人にも恥ずかしくない、そのまあちょっとした欲望とか願望を持つということは全然恥ずかしいことではないと思います。さあ、ちょっと日常のことを考えてみたいと思います。まあ、私たちもストレスの多い社会に生きております。私たちが日常の生活、日々の生活を一新したいなと考えるときに、何を皆さんならいたしますか？買い物でしょうか？おいしい食事を食べに行く、まあ、友達と遊ぶ、まあ、ちょっとお酒飲むとか、旅行に行くとかですね。じゃあ自分の夫を変える、妻を変える、まあ、そういうのは気分転換でしょうかね。まあ世の中にはそういうこともあるのかもしれません。まあ実際あるでしょう。信じる神を変える、気分を変えたいから信じる神を変える、気分を変えたいから通う教会を変える、そういうのはどういうことでしょうか。この点から考えますと、日本のいわゆる神社っていうのかな、スピリチュアリズムと言いましょうか、要するに気分を変えたいから自分が行くところに行くんです。何か私はここに呼ばれている気がする、ここに行くとなんか気がスッとする。まあ確かに高尾山に行ったら気分いいかもしれませんね。空気がいいし。でも次の日はこっち、次の日はこっち、こういうふうにやっていって、じゃあパワースポットを巡るガイドブックが出て、そこから何かやって、じゃあまだ知られてないところを検索して、そうやって結局自分の気分なんですよ。自分の気分を変えるために何かそういう対象を変えていく、まあそういうものはどうなんでしょうか。まあ日本人はですね、本当に今日は韓国の方はいらっしゃらないですね。私が、まあ、クォーターですけど、日本は本当綺麗だなと思うんですよ。渋谷の街でさえ綺麗だなと思います。ハロウィンの時は汚いなと思いますが、渋谷まあ綺麗だなと思います。日本人やっぱ掃除に注目しますよね。やっぱりこう 気分を一新するときにこう掃除をする、トイレ掃除をすると例えば運が良くなるとかね、まあ、でもやはり運が良くなるとは申しませんが、トイレ掃除したらなんか確かに気分良くなるかもしれません。で、私も掃除なんていうのは一番まあ苦手ですから、掃除の部分は主に妻に任せて、私はまあ料理の担当になっておりますけど、まあ、掃除している家は確かに気分がいいですね。で、私も大きな作品を作曲しなきゃいけないときにやることは事務机の整理、楽譜棚の整理とかですね、ここから始めるわけです。これに6時間ぐらいかけないと作品が書けない。じゃあ皆さんどうでしょうか、風水とか。東京はどうだか分かりませんが、ソウルの街も東西南北の風水で作られています。京都奈良と同じです。そういうことを信じるとまあ気分が良くなる。まあ、あとは掃除ですから、掃除の延長で断捨離をするとかね、まあ、キリスト教徒の方も断捨離っていう言葉をいっぱい使っていらっしゃいますけど、一つだけ言わせてください。あれは仏教用語ではございません。断捨離って言葉は、断捨離って書いてあったら後ろに丸 C って書いてます。あれ商標登録されてるんですよ。仏教用語みたいなことをやって商標登録してる作者のもとにお金が流れるシステムの中で、みんな断捨離断捨離断捨離って言っているってことだけはちょっとお伝えしたいと思います。しかし物事を整理する、気分が良くなる、これ自体は悪いことがないんです。自分の周りの不必要なものを捨てていく生活はやっぱりシンプルライフ、これからの私たちの生活にはとてもまあ大事なことではあります。さまざまな不必要なものを捨てていく、そうすると運が良くなる、まあ幸せになる、掃除をすれば幸せ、何かをすれば幸せ、こういうふうにして、まあとても分かりやすいんです。とても分かりやすいです。やったことと結果が結びつくっていうのはとても分かりやすいですから人気があります。幸せになりたいということが悪いことだなんて私は申しません。しかし幸せになりたいということがバランスが欠けていくときに、それは貪欲、貧欲と言います。他人を巻き込んだときに人間関係も破壊することがあります。ここで貪欲と書かれている言葉は、富に対する過度な欲望だというふうにギリシャ語では意味されています。それが偶像礼拝なんです。でも聖書を読んでいると時に矛盾する言葉が私たちの前にないでしょうか。使徒パウロは第一コリント書10章23節ではこういうふうに言ってるんです。私たちには全てのことが許されている。全てのことが許されるんだったら、全てならその中になんでまあみだらな行いとかまあなんかいろいろその他のことも、全てって言ったら全てですよ、オールですから。ここ大変難しいと思います。しかし使徒パウロは私たちには全てのことが許されてると語ったその次に、第一コリント書10章24節ではそれは他人の利益を追い求めなさい、他人の利益を追い求めなさいと書いてますね。私たちに許されている自由ということと、私たちが他人の利益を、まあ他人の利益を追い求めるってちょっと日本語としては変かもしれませんが、他人の利益のために尽くす、もしくは尽力するというふうに考えることができます。私たちには、私たちがしたいことの全てが許されている、なぜ他人が出てくるのか、ちょっと矛盾していないでしょうかと、まあ解釈に悩む時があります。しかし私たちはこの矛盾の中で、日々の中で何かを常に選択して生きていかなくてはならないわけです。今もそしてこれから先も選択しないと、まあ、日々生きていくことができないわけです。さあそこで問題になってくるのは、コロサイの信徒への手紙3章6節、これらのことのゆえ、まあ貪欲と言いましょうか、これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。私たちは神の怒りの対象者だということなのです。神の怒り、 言い方を変えると神の裁きとも言うことができるでしょう。先ほど渋谷でこう旗を持ってて信じなかったら地獄に行くよって人、ちょっと僕苦手だなと言いましたが、しかしですね、その中で 1% だけ私たちは忘れてはいけないのは、私たちも神の怒りの対象なのです。神を知らないということ、神を呪うということ、神から離れて貧欲貪欲に生きるということは神の怒りの対象だということなのです。どのような裁きがある、そこに別に地獄に行くということがストレートに結びついているふうに書かれているわけではないですよ。あなたたちは呪われよって書いているわけでもないです。しかし神の怒りの対象、少し柔らかく言うならば、神様が悲しまれる事柄であるということを言いたいと思います。私たちはそのような悪行、みだらな行い、神を知らないという行い、生活の中で生きていました、歩いていました。このコロサイの信徒たちもそうでありました。以前はそうでありました。コロサイの信徒たちは神様によって、よし、あなたたちはとても素晴らしい、さっき伊藤先生のお祈りありましたけど、神様が作られた私たち一人一人は本来は欠けたものがないものであります。欠けがないのです。今の私たちも欠けはないのです。ただ神から離れた生活にずっと、まあ、創世記以来生きているわけでございます。使徒パウロも神の怒りの対象として生きていました。生きていた過去です。しかし8節を見てみましょう。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさいと。私たちはその神の怒りの対象である生き方からもう飛び立ったのです。離れたのです。口から出る恥ずべき言葉とは直訳しますともっと厳しいです。恥ずべき言葉は人を虐待する言葉とギリシャ語で書かれています。虐待です。そのような言葉を捨てなさいと。これらはすべて口から出るんだと強く戒めています。しかしもう一度言います。私たちはそのような言葉を吐かなくてもいいのです。もう私たちの一人一人はそのような言葉を言いたくなる状態からもうすでに離れているわけです。飛び立ったのです。キリストと共に歩む人はもうすでにキリストと共に飛び立っているのです。ですから皆さんももう一度意識的に、意識を持って飛び立たなくてはいけません。すでに飛び立って、いや飛び立とうとしてますね飛び立ってください、どうぞ。はい、今日のポイント9節いきます。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに抜き捨て。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て。10節、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。古い人から新しい人になりなさいと言っているのです。その意味はあなたたちが今古い、私も古い、今生きているあなたは古い、新しい命も古い、そういうことを言っているのではないのです。私たちはもう飛び立っている。それを意識して古い人から新しい人へと自分自身を意識的に作り変えなくてはいけません。そうなると、まあ、なんか自己努力みたいなことがありますが、そういう意味ではないです。もう作り変えられているということです。ということを思って皆さんも意識的にギアチェンジする必要があると思います。それはなぜかというと、その行いとともにです。行いがないところで新しい人にはギアチェンジ、完璧になれないということですね。まあ、イエス様が言っていることは簡単です。聖書が言っていることは簡単です。十字架の死によってあなたたちはすべて許された、罪を許された、もう新しい人だなんですよ。ですが行いとともに、これ付け加えてですね、行いとともに新しい人になりなさい。 恥ずべき言葉を口にするんじゃなくて、行いとともに他人の利益を求める、他人を愛する人となって新しい人になりなさい。それは神様の姿と同じです。それが真の知識であると。そして神様と共に生きる。真の知識に達するのですって、この達するっていうのは今現在達して一緒に歩んでいる現在進行形です。 Be なんとか ing ですね。その形で書かれています。私たちは新しい人をこう来ましょうというふうに2章の15節で説教したことがありました。なぜでしょうか。イエス様は公然と公の前で十字架で裸になってふんどし1個で十字架にかけられたんですよ。晒し物になったんです。晒し首ですよ。裸になったんです。イエス様はこの世の権威というものはすべて脱ぎ捨てて裸、この身の裸一つで私たちのために死なれたんです。一番恥ずかしい死です。それは人間にとって一番恥ずかしい死を遂げたんです。誰のためでしょうか。それはサムソンのように私たちに力を与えてくださる神に背を向けている私たちのために、神の子が裸になったのです。だから私たちも裸にならなきゃいけないんです。宗教改革者マルチン・ルーターの言葉を一つお伝えしたいと思います。大胆に罪を犯せ、大胆に罪を犯せ。私たちは罪を犯してはいけない、犯してはいけないと思って、こう、まあ、立法的にという言葉を使いますけども、まあ、ある種そういう節制を超えた抑制の中で生きてしまうことがあるかもしれません。しかし大胆に罪を犯せ。なぜでしょうか。神様の力が一番働くのが、私たちが罪に、うわ今飲み込まれてしまうかもしれないというこの瞬間に一番神様の力が働いているのです。サムソンは苦しみました。神に捧げられた子ですから苦しみました。神様とこの世の間のこの真ん中で自分の罪意識、そしてデリラに秘密を打ち明けてしまいました。しかしですね、神はそうじゃなかったんです。神様はサムソンが秘密、神との約束を破ったにもかかわらず神様の力を働いたんです。サムソンの髪はまた伸び始めていました。今日読んだところの一番最後のところです。髪伸びたんです。神様の力はまだ働いて、まだそこに与えられているということなんです。私たちには全てのことが許されています。神様が約束してくださったことを信じるならば、私たちの心の中に罪の意識はないはずです。じゃあ逆を言いましょう。私たちの心の中に罪の意識があるならば、それは神の霊、聖霊が私たちに語っているんです。今一度考えてみなさいって。罪の意識が芽生えたその瞬間に聖霊が私たちに働いているんです。今も今考えてみて。しかし神は自由な方です。こちらにそんなことするなって言って引っ張っていくような方ではないんです。私たちに選択はある程度与えられています。しかし考えてみなさいって。罪の意識とともに聖霊は私たちに常に語っていらっしゃるんです。パウロは地上的な行いをすべて死に追いやれと言いました。私たちは人生の最後まで個人的な願い、そして個人的な欲望の中でずっとこれから先も生きていかなくてはならないのでしょうか。どれが罪でどれが罪でないのか、こればっかりをずっと考えながら生きていかなくてはいけないんでしょうか。来る日も来る日も毎日その中で生きていかなくてはならないのでしょうか。イエス・キリストが裸になって血を流してくださったこのことがあるのに、新しい命の衣が与えられているのに、なんで私たちはまだまだ古い衣を着たまま生きていかなくてはいけないんでしょうか。神の怒りは私たちのすぐ手前まで来ているのに、なんで私たちは古い人のまま死んでいかなくてはいけないのでしょうか。 自分の思い、願いを神に願い、十字架に貼り付けて生きているでしょうか。古い人はどこまでも罪の意識と苛まれて、罪の意識に苛まれて生きていくしかありません。ですから新しい人になりましょうと言っているんです。新しい衣を着て新しい人としてギアを入れて生きていきましょうと、パウロは強制しているのではないんです。進めているのです。私たちはまだ神様より自分が大切でしょうか。まだ自分のことを愛しているんでしょうか。しかしそんなことはないでしょう。この決断ができない人に主イエスはこうやって私たちに語ってくださいます。恐れることはない、ただ信じなさい。信じたらこうなる、信じたらこうでないか、そうではないのです。恐れずにただ信じなさい。そのことによって私たちは永遠に生きる新しい人として生きていくことができるんです。お祈りいたします。天の神様、あなたの愛により古い人である私たちを御子イエス・キリストの十字架の血により救ってくださり、私たちに新しい衣を着させてくださり、あなたと共に永遠に生きる新しい人として歩むことを許してくださいました。ありがとうございます。しかし私たちの固くなな心のゆえに、このことを信じることができず、まだ古い衣を着たまま歩もうとしている私たちがいます。どうぞ許してください。しかしどうぞ願わくば、肉体のこの生きているこの一生を主イエスあなたと共に、どうぞ新しい人として生きることを許してください。私たちが新しい人として生きるときに、私たちは愛を伝えることができます。他人の利益を追い求めることができます。そしてこの世が平和になります。家庭が平和になります。国が平和になります。そしてあなたの神の国を皆が味わい信じることができます。どうぞここにいる一人一人をあなたが憐れみ愛をくださり、どうぞ本当にこの今からさらに新しい人として歩ませてくださいますようにお願いいたします。さまざまな悩み苦しみの中にいるものを覚えます。どうぞ今日私たちはここに元気に来ることができましたが、そうでないもののためにも主あなたが聖なる霊を送り、あなたの愛を送ってください。憐れみを与えてください。そして私たちが愛の神主イエスを褒めたたえ、そして今からとこしえに生きるものとさせてくださいますように。ここにいるすべてのものの祈り願いと合わせて、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。